それでは2021年、のですね、元旦のメッセージを取り付けたいと思います。今年もですね、福音の力というシリーズで続けてお話をしていきたいと思っておりますけれども、なんと元旦のタイトルはパンデミック、すごい挑戦的なタイトルですね。 YouTube でパンデミックって検索したら僕の説教がボンと出てくると、それを狙ってこのタイトルをつけたわけですけれども、パンデミックという言葉はですね、去年流行語大賞にはならなかったですけども、もちろんこのコロナウイルスの流行の最初の頃ですね、話題になりました。もともとはこれはギリシャ語でありまして、パンというのはですね、このすべてという意味なんですね。パンとかパナとかっていうのは全部すべてっていう意味ですね。で、デミックっていうのはデーモスという、これは人々という意味なんですね。で、パンデミックっていうのはつまりすべての人々という意味です。だこの言葉にはその流行するとかっていう意味はないんですけれども、このパンデモスという言葉が英語になった時に、この世界的な流行という意味に使われるようになったことでありますけれども、振り返りますとね、昨年の流行が始まって2月3月頃ですかね、これはパンデミックじゃないんですかって盛んにこう報道されるようになって、WHO のテドロスさんというですね、よくテレビに出てくる事務局長が3月11日に新型ウイルス感染症は今やパンデミックであると言えるってこう発表したんですね。でパンデミックの定義っていうのは厳密ではないそうです。もちろんこうステージみたいなのがあるそうですけれども、厳密にはどこから どれぐらいを過ぎるとパンデミックっていうかっていう定義はないそうですけれども、今はもう誰がどう考えても新型コロナウイルスはパンデミックであります。世界中で、この間はこの南極大陸でもね、感染者が出て、もう全てのこの大陸で感染者が出ているということでありますけれども、実は皆さんもご存知だと思いますが、このパンデミックといわれるこの感染症の世界流行というのはもちろん今回が初めてではありません。で、正確な記録はありませんけれども、実はもう紀元前からパンデミックというかこの感染症というものはありましてですね、多くの人が一度に感染して亡くなったという記録はいろいろと残っております。で、正確な記録が残っているこの過去1000年を遡るとですね、14世紀ですかね、15世紀だったか14世紀かな、このヨーロッパで最初のペスト菌というのがこの流行いたしまして、ペストですね、その時にはこの7500万人が亡くなったということだそうですから、ものすごい数ですね。この、ペストというこの恐ろしい病原菌が、もちろん今はもうありませんけれども、当時の人たちにとってみればこれは本当に恐ろしい死の病でありました。それから同じペスト菌が16世紀にメキシコでも、中南米でしょうかね、この大流行いたしまして、その時には1700万人ぐらいの人が亡くなったんじゃないかと言われています。で、同じ16世紀にはヨーロッパでは今度はインフルエンザが流行りましてですね、この時にも2500万人ぐらいの方が亡くなっている。で、ちょっと飛びまして20世紀に入りまして、このインフルエンザがご存知のように、これは今回のコロナウイルスの時に随分報道されましたけども、約100年前2018年から19年にいわゆるスペイン風邪というですね、これもインフルエンザですけれどもが大流行いたしまして、5000万人ぐらいの方が亡くなっている。当時は今のようにその厳密な隔離をするとか、治療薬があるとか、あるいは予防接種があるというわけではありませんでしたから、もう一度に広まって、日本でもね、この大正時代でしょうかね、広まって、その時に日本はこのマスクの着用が広まったというふうに聞いておりますけれども、 それから50年ぐらいして、やはり1958年ですね、アジア風邪というのが流行りました。アジアをスタートした風邪で、この時は100万人ぐらいの方が亡くなって、それからさらに10年後には香港風邪が流行って、そして昨年のコロナウイルス、まあコロナウイルスも昨年末で180万人ぐらいの方が亡くなっているというふうに報道されていますから、これも大変な数でありますね。で、まあ割と最近では SARS とか MERS とかっていうですね、この感染症が広まったんですけれども、あちらの方はそれほど大きな被害はなかったんですね。名前は有名なんですけれども、なのでまあパンデミックには分類されていないそうですが、まあこうして見てもですね、こう人類はこれまで繰り返し目に見えない病原菌、細菌、ウイルス、そういうものによって苦しめられてきているわけですね。で、今回のコロナウイルスは、どこがね、本当はどこが起源か分かりません、中国が起源だろうと言われてますけれども、これだけ科学がね進歩して、いろいろ対策が行われたり治療が行われたりしてもですね、逆にこの世界が小さくなって人の往来が激しくなったということもあってでしょうか、こんなにあっという間に広がってしまっているんですね。今も昨日2020年の最後の日にはですね、これまでの最高の感染者の報告がされているということで、本当にこれは、恐ろしい、先の見えないですね、この感染症だなと思いますが、実はこの感染症と福音にはですね共通点があるんですね。だから無理やりな感じもしなくはないんですけども、2つ大きな共通点があって、1つはですね、人から人に伝わるということなんです。福音は、これまで、もちろんこのイエス様が天にお帰りになって初代教会が始まってからのことですけれども、人から人に伝わってきている。ローマ書の10章の14節に、信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができようとパウロが言っています。パウロ自身まさに述べ伝える人として人から人へ福音を伝えていた。もちろんその間に何か書物があったり、あるいはインターネットがあったり、介在しているものはあるかもしれませんけども、必ず人から人にこう伝わっていくものですね。そしてもう一つは、この一旦広まり始めるとですね、一気に広まるっていう性質を福音は持ってるんですね。これまでこの世界的な歴史を全部こう紐解くと、それはとても大変なことですけれども、そもそもこの最初に宣教が始まった、いわゆる初代教会の時代ですよね。使徒の一章の8節に、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、これはイエス様が言われた言葉ですけれども、イエス様が天にお帰りになった時には、イエス様の弟子たちを中心にわずか100人そこそこの人しかイエス様を信じていた人はいなかったんですね。しかも、イスラエルのエルサレムという小さな町、そこに120人ほどの人しかいなかった。しかしそれからわずか数十年の間に、この地中海からさらに、中東、そしてアフリカ、もしかするとインドのあたりまでですね、福音が伝わっていったということが知られているんです。もう100年経たないうちには、本当当時のこのいわゆる文明社会にはほとんど伝わっていったんじゃないかと言われているんですね。ものすごいある意味感染力であります。これがこの福音の特徴なんですね。で、考えてみると、イエス様が神の国は何に例えられましたでしょうか。いろんなものに例えられたんですけれども、印象的なのはパン種に例えられたですね。目に見えないパン種、イースト菌ですけれども、酵母ですが、 目に見えないものだけれども一瞬のうちにこのパンの塊に広まってそれをこう大きくするんですね、拡大させていく、うん、神の国とはそういうものだと、福音とはそういうものだと、目に見えないけれども一夜にして、多くの人たちに伝わっていくんだと、そういうふうにおっしゃいましたけれども、それがこの福音の持つ力でというかね、特徴でありまして、そういう意味ではこう感染症と共通しているわけですね。そして実は振り返ってみると日本でも福音がまさにこのパンデミックのように広がった時が あったんですね、まあちょっとスケールはそれぞれ違うんですけれども、まず最初は戦国時代ですね。まあ、これはもうパンデミックと言っていいと思いますけれども、1549年ですね、以後よく広まるキリスト教、フランシスコ・ザビエルがカトリックの宣教師ですけれども日本にやってきて、まあ、彼に続いてですね多くの宣教師がやってきて、戦国時代にですね、福音を伝えました。まだ当時ですね何も交通機関もない、福音をこうばらまくような方法もない、本当にこの人から人へ歩いて伝えていくっていう時代でしたけれども、当時の人口が、まあ、これいろんな説があるんですけれども、全国で1000万人から2000万人ぐらいだったそうですけれども、一説によるとこの70年間の間に70万人ぐらいの人がクリスチャン、まあ、当時はキリシタンと呼びましたけれどもになったんじゃないかと言われているんですね。まあ、もちろん戦国大名が西洋からの文明とか武器とかをこう手に入れるために庇護したという側面もありますけれども、まあ、ご存知のようにその後迫害が起こって禁教が起こった後にも多くの人たちが命を懸けて信仰を守ったと、だから貧しい人たちから大名までですね、キリスト教を信じた、まさにこの時代はパンデミックと言えるんじゃないかと思いますね。次はですね明治時代なんです。で長いこの鎖国があって、またキリスト教の禁教がね江戸時代ずっとありましたけれども、明治になって、明治政府がこのキリスト教の禁教を解いた、うん、そして同時にですねこの西欧列強から学ぶために、多くの教師たちを招いたんですね。でその教師たちはほとんどがクリスチャンでした。で彼らはこの市場教育という名目で、たくさんの学校を建てて、そしてそこで、まあ、キリスト教を教えながらというか信仰を伝えながら教育していきました。ですからこの時代にできた学校が、まあ、今もですね、最後に学園ってつくのはほとんどこのミッションスクールなんですね。ミッションというのは宣教という意味ですけど、まさに宣教と教育が一緒になって行われた。広島でも女学院があったり学院があったりしますけれども、青山学院とか、もちろん同志社もそうですが、なんとか学院というんですよね、東北学院とかなんとか学院ってほとんどそうですけれども、でその時にですねこの学校で学んだ人たちがまずこのキリスト教のことを学んで信じてですねクリスチャンになって、そして教育を受けて、その後の日本のさまざまな分野において影響力を持ったんですね。ですからこれも、まあ、一種のパンデミックだろうと思いますね。それから3回目はですね第二次世界大戦後であります。1940年50年、そして60年ぐらいまででしょうかね、これは戦争に負けて、人々が本当にこの暗い気持ちになっていた、全てのものを失って混乱していた中に、西洋からたくさんの、まあ、世界中からですね宣教師がやってきました。宣教師の目的は、もちろん福音を伝えるということでしたけれども、日本の人たちを救いたいと、ね、助けたいという思いでたくさんの武士とともにやってきました。そしてこの時に日本中いろんなところにですね本当に田舎の田舎まで教会を建てたんですね。隅々まで教会を建てました。ですからその1950年60年代ぐらいにですねできた教会が、まあ、未だにそのなんていうか教会の 図といいますか地図はあまり変わってないんですね。その頃から、爆発的に教会が増えてるだけで、その頃に大体こう土台ができて、また特にプロテスタントの新しい教団がたくさんできてですね、この時に多くの若者が、救われていきました。この御嶽グリーンチャペルでも、まあ、もうだいぶ天国にお帰りになりましたけれども、この教会のスタート、1950年代の終わりから60年代ぐらいの間に、10代20代の若者が多く救われて、この教会の土台となられたんですね。でこの、まあ、日本における3回の福音のパンデミックには共通点があります。まずですね、国を揺るがす混乱があったということですね。1回目の時は戦国時代、群雄割拠するですね、この大名たちが互いに覇権を争って、で大体あの大河ドラマなんかで描かれるのは、大名同士が戦争して、勝った負けたっていうところしか描かれませんでした、描かれませんけれども、当時の人たちはですね、本当に大変だったですね。しょっちゅう戦があって、そして駆り出されて奪われてですね、本当に人々の暮らしは大変でありました。そういうこともこの時代の宣教の拡大に影響してたと思うんですね。そしてその国を揺るがす混乱、明治時代ももちろんそうですね、江戸時代が終わってね、新しい世界になると、まあ当時の人たちにしてみれば、次どういう時代になるだろうかっていうですね、大変な混乱があったと思います。そして第二次世界大戦後ももちろんそうですね、戦争に負けたという混乱がありました。そしてその混乱に伴って恐れと不安が人々の心を支配したんですね。まあやっぱり一番はね、この自分たちの身が危ないと、どうなるんだろうという、そういう恐れ、そしてこれからの時代に対する不安が国中を支配しておりました。その結果として人々は普遍的なものを求めたんですね。変わらないもの、この世界は変わっていく、混乱していく、私たちの命も明日どうなるかわからないという危機の中にあってですね、変わらないもの、そして永遠の世界を求めるという気持ちが当然この時代の人たちには強く起こったと思います。そしてその時代にあった宣教が行われたんですね。これがとても不思議だと思いますね。この戦国時代にはヨーロッパの宣教師たちが、まあ良くない面もありますよ。その大量の武器を持ち込んだりですね、あるいはそのヨーロッパの国同士が覇権を争ったりということはありましたけれども、しかし、彼らを持ち込んだキリスト教は多くの人たちに希望を与えたんですね。明治時代のミッションスクールを中心とした宣教もそうであります。人々が不安の中にあってですね、この世界の教えがあるんだと、ね、世界中の人たちはこの教えを信じている、この教えに私たちは土台を置かなきゃいけないと、まあ、一説によるとですね、明治憲法というものが、明治の大日本帝国憲法かな、作られた時にヨーロッパで、に学びに行ったんですね。日本にどういう憲法を作ろうかと。でその時にヨーロッパに行った人たちがみんな一様に思ったのは、ヨーロッパはキリスト教が土台だと。キリスト教という土台の上に法律があるんだ。だから日本もキリスト教を土台にしないと法律は作れないと。でもキリスト教を持ってくることはできないので、実は神道を、江戸時代には神道はですね、ほとんども忘れ去られていたんですね。だけれども、この人々の心を支配する宗教が必要だということで、天皇陛下を神様にして、神道を国家神道にしてですね、その上に、憲法を立てたんですね。だからあそこで、いやいやキリスト教をみんな、ね、信じなきゃいけない、キリスト教を日本の国の宗教にして、その上に憲法を作っていたら、だいぶこの国も変わってたと思いますけれども、まあ、いずれにしてもこの 普遍的なものへの願望があったと。そして、ミッションスクールがですね、このそこに大きな影響を与えた。で、戦後もそうですね、第二次世界大戦後も、人々は物に、飢えてですね、そして、またこの戦争に負けたという敗北感、喪失感、それに対してこの新しい希望をこの福音が人々に与えたわけですね。まあ、時代に合った伝道が行われた、まあ、この4つがですね、私が考える日本における福音のパンデミックの要素だろうと思います。では今はどうでしょう、この今の時代ね、まさに今この国は、あるいは世界は、混乱の中にあります。コロナウイルスによって、まあ本当に高度な文明社会を築いてきたわけですけれども、目に見えないウイルスによってあっという間に破壊されてしまいました。経済社会も科学も、ね、学問も、まあ、あらゆる領域でこのに影響してですね、コロナウイルスが猛威を振るって本当に混乱していますね。そのことによって人々の心を、まあ、恐怖、恐れと不安が覆っています。自分は大丈夫だろうか、自分の家族は大丈夫だろうか、これからどうなるんだろうか、2021年、まあ、ワクチンが、世界中でもうすでに、ね、接種が始まっていますけれども、自分はいつワクチンを打てるんだろうか、ワクチン打って大丈夫だろうかとですね、皆さん不安に おののいていることと思いますけれども、そして一方でね、普遍的なものへの願望が私は間違いなく高まっていると思うんですね。やっぱり何があっても揺らぐこともない何か、信仰、この世の命の儚さ、この世界の脆さということを人々は強く感じている。この脆い世界の中にあって変わることのない確固としたるもの、それを人々は必要としているわけですね。まさに今こそこの福音が人々に必要な時、まあ、イエス様は医者が必要なのは病人だと言われました。それは自分が病気だと思わなければ医者にかからないだろう。今まさに人々は自分が病人であるということに気づき始めているはずなんですね。本当の医者であるイエス・キリストのもとに治療を求めて来る人がこれから間違いなく多くなると思います。でも一番重要なのはですね、時代に合った伝道なんですね。時代に合った宣教、この戦国時代もそして明治も戦後もそうだったんですけども、これはまだじゃあどうすればいいのかということは答えはありません。ここで何か私がこれだって言ったらですね、大変なことになるんですけども、私自身もまだこうすればいいということは見つかっておりませんが、しかしですね、この時代にあった、宣教の方法が、伝道の方法が必ずあるはずです。祈りながらこれを探していきたいと思いますし、またさまざまな方法を試していかなければならないと思うんですね。最後にこの最初のパンデミックというか、初代教会の時に福音が広まったあの時にですね、疫病と呼ばれた男がいたことを皆さんご存知でしょうか。海賊と呼ばれた男って小説ありましたけどね、疫病と呼ばれた男ですね、パウロであります。使徒言行録の24章の5節にこういうふうに書いてあります。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者でありますって書いてあるんですね。これを言ったのは、パウロの仲間とか弟子ではありません。パウロをですね、ローマ総督のフェリクスっていう、まあ、 あのこの時パウロは捕まっていたんですけども、まあ、裁判にかけられて、そのパウロを訴えるためにやってきたイスラエルの大祭司にくっついてきた弁護士テルティロっていうですね、ちょっと複雑ですけども、まあ、要するにパウロを訴えた人が言った言葉なんですね。ローマ総督に対して、総督この男はですね、疫病みたいなやつなんですよと、まあ、今で言えばウイルスみたいなやつなんですよと、もうこいつが行くところでユダヤ人の間でもう騒動が巻き起こっていて大変なことになってますと。で、疫病って言葉がありますよね。ちょっと驚きませんか。聖書の中にあるんですよ、疫病という言葉が。つまりもうこの時代に、まあ、伝染病というか感染症とかいうかね、そういうものがすでにあって人々に恐れられていたということなんです。で、パウロはまさに疫病だと、もうこの病原菌だと、ウイルスだと、こいつが行くと人々が感染しちゃうんだと、ね、それはナザレ人の分派だと、ね、ナザレ人というのはイエス様のことですよね。つまりこの男が行くところ行くところ、イエス様のこのナザレ人の分派にみんな感染しちゃうんだと、まあ、クリスチャンになっちゃうんだと、そう言って訴えてるわけです。だからこいつを話すと危険ですよということですよね。で、この話を聞いたローマの総督フェリクスというのはですね、この訴えを、まあ、適当にあしらって、実はその数日後にパウロを呼んで話を聞いたって書いてあるんですよ。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻のドルシラと一緒に来て、奥さんユダヤ人だったんですね。パウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いたって書いてある。どういうことでしょう。フェリクスが感染しちゃったんですよ。パウロがまさに疫病だという証拠ですよね。ローマの総督が、ね、まあ、このあと信じたとは書いてありませんけれども、まあ、でもそれは分かりませんが、でも間違いなくここでパウロは証しをして、ね、福音を伝染させてる。この疫病と呼ばれた男をね、憧れますね。最後にこの御言葉を持って終わりたいと思いますが、コリントの信徒への手紙の1章21節、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。世は自分の知恵で神を知ることができないんですね。なんでって言いたい。神様、もう生まれた瞬間からみんなイエス様を信じてれるようにできないんですかと。そしたらね、宣教しましょうなんて、元旦からわーわー牧師が言う必要ないじゃないですかと、ね、でもそれは神の知恵にかなっているっていうんですね。これは神の知恵なんだと。自分の知恵では神を知ることができなくなっているのは神の知恵なんだ。でも神は宣教という愚かな手段、ここに愚かな手段って書いてあるんですよ。宣教は愚かな手段なんです。高度な手段じゃないんです。洗練された美しい高度な手段じゃない、愚かな手段だって書いてあるんです。こんなことをやったって全く効き目はないかもしれない、誰も聞いてくれないかもしれない、無視されるかもしれない、ね、もう場合によっては蹴られるかもしれない、殴られるかもしれない、殺されるかもしれないと、愚かなことだと。でも神はその愚かな手段によって信じる者を救おうとされている。いや、不思議ですね。神のなさることは実に不思議です。皆さん、福音を伝えること、宣教はね、愚かなことなんです。この愚かっていうのはどういうことかというと、いやー、どう考えてもこんなことしてもしょうがないんじゃないかなと、無駄になるんじゃないかなという意味ですね。でもその無駄になるかもしれない、ダメかもしれないという手段を神様は選ばれてるんだ。 でもそれをしなかったら神を知ることはできないんですね。つまりあなたがその愚かな手段に出なければ、あなたのその隣の人は福音を知ることはないということです。神を知れないんです。生まれつき知れないんですから。愚かだと思ってもやらなきゃいけない。それを一番一生懸命やったのが疫病と呼ばれた男です、パウロ。愚かだと思ってもやった。これパウロの言葉ですからね。だから彼は自分自身がやったこと本当愚かだなと思って、こんなことやっても誰も信じないかもしれない、それでもやった、ね、そこに神の技が起こるわけですね。皆さん、この2021年人々の心は耕されています。コロナウイルスは恐ろしいウイルスです。まあ、こんなこと言うと本当不謹慎かもしれませんけれども、このウイルスによって、人々は恐怖と不安におののいている。でもその心に必要なのは本物のワクチンです。コロナウイルスを防ぐためのワクチンじゃありません。コロナウイルスが一段落したらですね、また次のワクチン、次のウイルスがやってきますから、間違いなく。さっき見たでしょ、歴史を。特に20世紀になってから頻繁に起こってるんですよ。世界が小さくなってるから、また新たなウイルスが。そのたびに私たちは大騒ぎをして、そのたびにワクチンを一生懸命作って、薬を一生懸命作って病院を増やすんですか。もちろんそういうことも必要かもしれませんけれども、何があっても決して揺らぐことのない永遠の命というですね、このワクチンを、福音というワクチンを私たちは打たなきゃいけない。そうしておけば何があっても大丈夫です。恐れるに足りない。今こそ皆さん疫病と呼ばれてください。あの人は疫病、あの人が来ると、ね、福音が、コロナウイルスじゃないですよ、福音が広がっていくと、ね、そういうニックネームがつくことを願っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、大変な年のスタートとなりました。しかしあなたの目から見れば、これは人々に永遠の命が行き渡るそのチャンスであると信じております。すべての人が救われることをあなたは願っていらっしゃいます。神様、私たち一人一人が今いただいているこの福音というこのウイルスを人々に伝えていくことができるように、疫病と呼ばれたあのパウロのように、宣教という愚かな手段ではありますが、しかしこれを続けていく、進めていく、その年となりますように。私たちが人々を救うわけではありません。福音が、あなたの御言葉が人々の心に入って、その心に宿った時に救われるのです。神様、どうぞ豊かにこの信仰を与えられた世界中の人たちが今こそ立ち上がって、永遠に変わることのないワクチンを人々に分かち与えるものとならせてください。イエス様の再び来られる日が近づいています。どうぞ与えられた日を一日一日大切にして、あなたから託されたこの福音を分かち合うものとなりますように、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。では最後に、主は今生きておられるを 賛美して終わりましょう。
主は今生きて
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に与えられた2021年豊かに共なりますように。アーメン。では2021年の元旦礼拝をこれで終わりたいと思います。